超宗教コミュニティラジオピカステ。世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。あの僕の最初の頃の時にうーんとか言わないでくれますか。
なんかね、喉の調子が悪いんだよ。
ごめんね、それはうちの空気が悪いっていうことかな。
最近ちょっとね、まあ、喉の調子が、
まあ、ということで、まあ、実は今日はね、あのうちの教会で、
はい、
録音をしております。
はい、
はい、いつもと音の感じが違うんじゃないかななんて思っておりますけれども、うん、ということで久しぶりだね、うちでやるの ね
クリスマスバージョンですか。
そう、クリスマスバージョンです。よくわかりました、うん、飾り付けをしまして、ね、
はい、私ちょっと一個思ったのが、
うん、
教会 の, あのこう皆さん集まるとこにあの十字架かけてあるじゃないですか。
礼拝堂、はい、
礼拝堂、
はい、
あの十字架にもかけるんですね、その飾りを。
あんまりこだわりはないみたいです、うん、どこにどうしなきゃいけないとかしちゃいけないとかっていうのはなくって、あの十字架をつけない教会もあるみたいですね。
あ、そうなんですね、うん、
街道の中に十字架をつけないとかっていうのもあるし、そう、あれはうちの教会の一番最初の作った時、まあ、20年前にこう宣教師の方と一緒に何人かの方がこうスタートしたんですけど、その宣教師が確か作った十字架じゃないかなと思います。確かなんかそんなようなこと聞いたことがありますけど、そう、それであれに結構画鋲でぶっ刺して思い切って画鋲でぶっ刺して
画鋲でやってんだ。あれ
画鋲
結構真顔で画鋲って言われたけど、いいですか。
画鋲でぶっ刺して、
はい、あ、そうなん
です、ね、イエス様だってね、つけられたんだから ね、 ね、あれは傷つけてはいけませんっていうものでもないだろう、はいはいはい、
そっかそっかそっか、逆に正解か。
逆に、まあ、画鋲はどうだと思うけどね、まあ、まあ、まあ正解かもしれない、
ね、うん、じゃああれを飾花でこう飾ったりとかっていうこともオッケー。
まあ別にこうなんていうの、僕らほら物に対して拝むたりはしないので、うんうんうん、あの偶像礼拝はしないみたいなことなので、うん、でも十字架が飾ってあったりそこにこう何かの像があるとそれがこう偶像になるっていう考え方もあるので、うん、あんまりそこにこう絶対とかってこだわったりはしないんですね。
なるほどなるほど、
はいはいはいはい。ナセルさんどうでした、うちの教会の飾り。
綺麗でしたよね。なんか全部これ買ってきたのとかじゃなくて全部作ってますよね。
ああ、そうそうそうそう、
手作りで。
そうそうそう、
これタクちゃんが山に入ってこれ切ってきたんですか。
そうそうそうそう。
あ、
っていうか今の話の最初だけ間違ってる、あと大体合ってる。つまり俺じゃない人が、うん、あの持ってきてくださったりとか、庭のやつ切ってきましたとかね、
はいはいはい、
そうやってやって持ってきてくださったあの本物の、うん、あの緑なんですよ。
これもみの木でしたっけ。
よくわかんないんですけど多分もみじゃないかもしれないですね。
あ、木も別にどれでもいいんです。
あの象徴的なのはもみの木だったりとか、あとヒイラギってわかります、あのトゲトゲの、
はいはい、
ハエが来たらカパって捕まえちゃいそうなぐらいトゲトゲのやつ。全然例えが、
全然俺逆に分かんなくなったぞ。
例えが下手くそだけど
俺の知ってるヒイラギとは違うかもしれないって不安になったぞ。
そう、ヒイラギとかはなんか昔は正義の印みたいな、うんうん、こうトゲトゲでこう裁くみたいな、うんうん、であと赤い実が結ばれるので、うん、あの永遠の緑とイエス様の血の赤みたいな、そういういろんな意味をいろんな見方でやってた人たちがいるみたいですけど、
うん、
はい、まあ、あんまりね、こう日本ではね、常緑樹が大切とかってあんまりそういう考え方しないんですけど、うん、まあ、まさに北欧のね、
はいはい、
あの考え方ですよね。今ぐらいはギリギリ最後の最後の秋かなということで、
はい、
あの今日読書の秋ということで、まあこの秋にですね読んだ本とか、まあ普段の皆さんの読書のことについて、思い出の一冊、好きな作家でもいいですし、うん、そんなことを聞いていけたらなと思います。また皆さんからもしですね、数ある本の中からこれだという一冊に巡り合う方法なんていうのがあったら教えてもらえたらなと思います。ナセルさんから聞いてもいいですか。
はい、思い出の一冊はね、ドラゴンボールだろう。
あれ本
まあ、まあ、置いといて。
本という範疇には一応入るけど、はい、ね。
本です。
もうちょっといじってほしかったけど、いいや。
スラムダンクじゃないんですか？
スラムダンクも好きですけど、っていうのも置いといて、ちょっと漫画以外の話する？
でもドラゴンボールなんだ。
ね。
ドラゴンボールがベストワンなんだ。
思い出の一冊って言ったら、うん、スラムダンクよりもドラゴンボールだと思う。
あー、そっかそっか、ベストって意味じゃないのね。
うん、
思い出の一冊っていう、
は
い。
漫画にハマるきっかけ？最初はアニメでドラゴンボールを見てて、
うん、
本、
あ、アニメから入って漫画に
行ったの。そうそうそうそう、うん。で、漫画というものを読めば先の展開までわかるみたいなの。
あということで、
こんな話でいいの？
ナセルさんに思い出の一冊について話してもらいました。あれ？
普通の活字の話しなくていいの？
違うの話したがってたね。しょうがないな。じゃあ次、カズくん。
いやいやいやいやいや。
じゃあ、ナセルさんいいよ。
ナセルはね、漫画も読むけど、文庫も読むんです。
はい、じゃあカズくん。ダメ？いいよ、じゃあ言って。
はい。文庫の中での思い出の一冊は、僕、宮沢賢治の短編集。
お。
あのね、NHK で、昔、今もやってんのかな？あの、人形劇とかあったじゃないですか。お話のやつとか。うん、で、そういうのがちっちゃい頃好きだったんですけど、それを、なんか有名な人が書いたらしいっていうのを小学校くらいの時に初めて知って、初めて宮沢賢治を読んだのがね、中学校の教科書に出てきたの。
うん、うん。出そうだよね。
うん。出てきて、宮沢賢治という人、こういう人で、こんな作品を書いてて、あ、この作品知ってる、この作品も知ってるっていうので、うん、それが一冊の本になってるって情報を、こう耳にし、もうすぐさま買いましたよね。古本屋で。
で、その本の名前は？
宮沢賢治短編集。
短編集。で、短編集の中のこの作品が好きとかってあるの？
一番好きなのは、
雨にも負けず、風にも負けず、豚肉にも負けず。なんかアルコールにも負けない。
なんか間違えたの入るだけどな。
あ、違う。
ああ、けど、銀河鉄道はやっぱ好きかな。
あ
で、そこから小説というか活字も読むようになって、で、今好きな作家さんって僕、千川玉城さんっていうのがすごい好きなんですね。ご存知です？あんまりまだ一般的には知られてないんですけれども、医療ミステリー？
ほうほうほう。
あ、なんか二人とも響いてない。
じゃあ数ある本の中からこれだという一冊に巡り合う方法をあと10秒で言ってください。
たくさん読むこと。なんかね、片思いで終わることもあるし、うん、あ、ちょっと違うなって思うこともあるけど、とりあえずたくさん読めばいつかは出会う。
はい、ではカズくんお願いします。
僕の思い出の一冊いろいろありますけど、やっぱり私は車が好きなので、車の仕組みっていう本が。
マニアックだな、それも。
これは多分高校生か大学入るかぐらいの時だったと思うんですけど。
何？エンジンはこうなってますとか。
そうです、そうです。エンジンの。
ボケたつもりだったのに。
こうだって車の仕組みっていう本だったらそういうことしか書けないよね。他に何が書ける？ミステリーとか書ける？
そうそうそうそう。
車の仕組みミステリーみたいな。
だからこうタイヤをこう変えたら。
まさかなんだ。
まあ、まあ、一つ思い出の一冊としては、それが。
え、雑誌？
いや、本当に普通の、この、なんていうんですかね。
ハードカバー。
ハードカバーで、こう、一つ一つ、エンジンこうなってますよ。
タイヤはこうです、みたいな。
とか。
タイヤはこうですはないと思うけど。
でも、タイヤの、
この
、
材質
っていうか、こういう風に、こう。
扁平とかね。
うん。あの、はいはいはい、あと、鉄のワイヤーが中にあるんですよ、とか。
はいはいはい、はい。
ブレーキのシステムはこうなってますよとか、そういうのをすっごい興味があって見て、ある程度車ってこういうもんなんだなっていうのを分かったのがこの車の仕組みっていう本でした。それが思い出の一冊です。
終わり？せっかくナセルさんをさ、ちょっと伸びてたナセルさんをさ、無理やり
ぶった切ったのに。
家族に振って、
だから
じゃあ数ある本の中からこれだという一冊に巡り合う方法、10分あげます。
ですね、
ま、好きな作家聞いてないじゃん、まだ。
ま、
好きな作家、本。本だけに本だ、とか。
面白くないよ。
まあ、冬だからね。
ねえ、うん。
秋なのに冬って言っちゃったよ。
これでも数ある本の中からこれだという一冊に巡れん方法ってもう読むしかないと思うんです
けど。だよね、たくさん読むしかないよね。
まあ、あとはねおすすめの本読んだりとかっていうのもありますけど。なるほど、
そうですか。
たくちゃん、
すごい今日たくちゃんのこの この進行のこの ひどさという
だってほらうちの教会だからさ結構自由にできる感じこう、
ま、ホームだからさ、もううちらアウェーだからさ、
アウェーアウェ
ー、そうなんですか、
頑張れ頑張れたくちゃんおおおおみたいな、そういう応援がこういっぱいある感じのイメージが、
あ、だからですか。
そうそうそう、
じゃあ
ほらピピって言ってレッドカード出されちゃう
一発で一発で
そんな話したいわけじゃないよね、
うん、たくさんじゃあ聞きましょうか、思い出の一冊、
僕はですね、まあちょっとありきたりで申し訳ないんですけどハリーポッターかな。
俺読んでないし映画も見てないんだ実は。
あ、僕ね実は映画はほぼ見てない、
うん、
ワンツースリーをテレビで見たぐらいで映画見てなくて、でなんでかっていうとやっぱり本かなっていう感じなので。
面白いんだ。
僕は本当に実はね進学校の時に二十何歳だよな、だからな、の時に、うん、進学校の先生からこの本面白いよって勧められて、
ハリーポッターの本です。
そう、ハリーポッター魔法学校の本だよね。で進学校って別に違うんだけど寮に入ったりするので、うん、でハリーポッターも寮に入ったりするじゃん、
うん、
なんとなく日本の魔法学校ってここかなみたいなイメージで、全然違う、全然違うけど、そんなイメージでも読むと面白かったなっていうのがあって、そこから始まって、結局、最後の最後まで、全部じゃないな。それはもう、1巻目は発売されてたので、2巻からかなは、並んで買いましたね。並んで買って、その日に、もう読み切っちゃうみたいな、そのぐらいのことをいつも、やってたのが。
ハマっちゃったんですね。
そうなんですよ。そう。それで、僕は非常に、こう、いいなと思ったのが、実はあれ、英語がすごい面白いとかっていう話を聞いてて、うん、で、その私学校の先生もは英語で読んだんだって。
うん、
で、すごい面白いよ。娘も、2年生かな。娘も読めたから、つって俺に勧めてくれたんだけど、どういうこっちゃと思いながら。で、僕は最初から日本語で、
うん、
読んだんですけど、やっぱり、ね、日本の訳した、あ、なんて言ったっけな、松、なんとかさんっていう、訳者の方もすごい、
うん、
すごい人だなと思ってて、うんうんうん、いい訳、
うん、
まあ、跳訳っていうと、なんか元の方がすごくいいので、うん、それに対しての訳っていうのがすごくいいなと思っていて、うんうん、むしろ、英語で読むよりも、ほら、映画とかでもさ、ナイスな、なんていうの、翻訳、
うんうん、
とかに出会うと感動したりするじゃん、
うん、
エディ・マーフィーとかのさ、
あの
ベラベラベラベラ喋ってるやつをさ、本当に面白く日本語で全部自然に訳し、それを、うん、山寺さんかなんかがペラペラ
山寺さん。
ね、ああいうのって、やっぱりなんか名人芸って感じするじゃん、はい、あんな感じの役なんですよね、うん。
映画のね、翻訳はね、テッドがすごいよ。すいません、ちょっと挟みました。
それはよくわかんないんだけど、戻ってい、いかな、戻って。
ここアウェーだから。
アウェーだから。まだイエローカード出されたかな。
イエローカード。
はい、
イエローカード。はい。で、そうそうそう。そんなこんなで、ハリーポッターなんですけど、実は知ってます？この秋。ハリーポッターの最新刊が出た。
ハリーポッターのですか？
はい。
なんか別のなんか映画みたいなのはあるとか。
そうそうそうそう。でもね、本が出たみたいで、僕まだ実は今回こそ買ってなくて、情報がなくて。で、しかもまあ、ハリーポッターのいわゆる7巻まで出たやつをいつも並んで買ってたんだけど、もうそれも全部終わって、だいぶ経っちゃってるので、私自身の中では結構冷めてはいるんですけど、うん、なので今回買うかどうか全然、気持ちはないんですけど、でも、なんかハリーポッターが、の子供の話が今度。
ハリーポッターの子供の話。
うん。でも、タイトルはね、ハリーポッターと呪いのなんとかっていうので、なんかね、演劇のために作られたとかっていう脚本かなんかなんだよね。
は
ぁ、うん。で、なんか、うん、すいません。呪いのなんと。ネットで調べてください。皆さん。でも、ちょっと興味があって。で、それがこう、なんかな。メールかなんかで、ほら、アマゾンかなんかから送られてくるときに、うん、そのタイトル見て、最新刊出たんだと思って、最近ハリーポッターって楽しかったなって思い出してるところに今日のお話をさせてもらったということでした。 前々回から始まった新コーナー、数にまつわる宗教の話。
わ
ー、ツ
ー。
あ、ツーじゃないんだこれ。今日は2っていう意味だね。
そう。台本読み間違えたね。
そうそう。ちょっとわざとらしく言ってみましたけれども。ということで、前回は1ということで、唯一の神ということを私がお話をさせていただきました。今回は2です。では、2にまつわる話がある人、手を挙げて、せーの、はーい。
俺危険。
え？ないんだって。
2はね、難しい。
ナセルさんまた、罰ゲームに爆心中
で。なんかね、無理やり作ろうかと思ったけど、
ありがとうございます。
ダメ出しされるなと思ったからいいや。
ありがとうございます。
次から頑張る。
じゃあ、カズくんとタクちゃんで、はい、じゃんけんをしたいと思います。
はい。
せーの、
最初はグー、じゃんけんパー。あいこでチョキ。あー、負けちゃった。じゃあ、カズくんに、2にまつわるお話をしていただきます。は
い、もちろん、このカンニングペーパー募集していいですか？
ダメですよ。これいるんですよ。ですね、にが白道っていう言葉があります。
まあ、それは辞書引かないとわかんないよね。
わかんないな。
かなり難しそうだもんね。
これ、漢字、まあ4文字なんですけど、うん、一番最初に数字の漢字の2がついて、で川っていう感じに白い道って書いて二が白道って言うんですけど、
川は山水の川の方だね。
そうですね、
は
い、これまあこう教えを一つにこう絵で表した部分になるんですけど、簡単に言います、
うん、
真ん中に一本線が、白い線があって、
うん、
で西に向かって線が伸びてるんですね。でその両サイドに片方は、もう荒れた水がの川が流れてて、
ああ、
でもう片方は火の川が、例えですね、
はいはいはいはい、
火が燃えたぎって、
はいはいはい、
のなってる、
はい、
でその間が白い線がこう通ってるんですね、うん、
はい、
で、向こう側が西なので反対側がまあこう自分たちの世界と思っていただいたらと思うんですね、うん、でこの私自身がこの自分たちの世界からその白い細い道を歩いて西の方に行くっていうことなんですけど、
うん、
これが西側がまあこう救いの世界っていうか、
ガンダーラ、
まあ、ガンダーラ
ガンダーラ、
俺それ思い込めちゃったんだけど、西に向かっていく三蔵法師
悟りの世界ですね、はいはい、で向こうからはこっちへ行きなさいよってこう呼びかけてください、うん、で自分側の方はの方は後ろからこう猛獣とかがですね、今にも襲いかかろうとしてるっていう、だから自分自身はもうその細い道を歩むしかないという、で向こうが岸に行きなさいってこう後ろから呼びかけてくださって、うん、で両サイドは火と水なのでどっちも行けないっていう、うん、もう自分のその一歩の道を歩んでいくっていうことを表した絵なんですけど、まあこれを二が白道っていうふうに言ってるんです。
なるほど。真ん中の白い線って言ってたけど道ってことですかね。
道ですね、
道ですね、
ですね、
白い道ですもんね。
これがサイズまで書いてあるんですけど、
は
あ、ですね、幅 4.5 寸って書いて
ます4.5 メートルだと分かったんだけど 4.5 寸
どれくらい、
確か15センチぐらいだったと思うんですけど、
はあ、
ちょっと定かじゃないです、一寸がなんぼなのか、
一寸 3センチぐらいだっけね、
なのでまあ3、4、12と考えてそれぐらい、まあ、
10から15センチぐらいの
平均台をこう歩いていくような感じです ね。まあそれがあります
それは絵なん、
それを絵に表したものもありますし、
二が脈動って言った時には絵なんですか、絵のこと指します？教えのこと指すんですか？
両方ですね。教えにもありますし、それを絵にするとそういう風な感じ、今話したような感じになりますっていうことですね。
ただ線というか道は一本なんでしょ？
そうです。
どうなんですかこれは？
え、何？
にして OK なの？
あ、違う違う、二が白道ですから。
二つの川だから。
両サイドに
川が、両サイドにだから火の川と水の川があるんでしょ？
っていうことなんです。
なるほどね。後ろも迫ってるし、
う
ん、右にも左にもそれられないよと。
そう。
まっすぐ。
行く道はそこですよ。
まっすぐ。西に向かってまっすぐ、おいでおいでと言ってる相手のところに行くしかないんですよっていう。
まあそうですね。
それが一番。 幸せなんですよ
と、すごく簡単に言うとそれです。
ポイントはどうしましょう。
それぞれの川にも意味はあるんですけどね、うん、それを話し出すとおそらくもう大変なことになる。
いやでも教えで言うとね、完全にこれポイントを上げたいんですけど、ただなんか見てるしね。
いやここはアウェーですけど私は負けますよ。
じゃあ上げましょうかね。
ありがとうございます、ね、
はい、じゃあ現在ポイント、違う。なんでこれ見といて2ポイントももらおうとしてんですか。
0.5 ポイントぐらいでしょうか。1
回につき1ポイントです。
そうですか。
ただ 0.5 は計算が今後めんどくさくなるので、カズくん1ポイント、私1ポイント、ナゼルさん0ポイントということで、
はい、
次回を楽しみにしていてください。
はい。
エンディングにたどり着きました。今日は本、とそれから2にまつわるお話ということでお送りしました。
なんかねさっきこれもらったんですよね、たくちゃんの教会のパンフレットって言ったらいいのかな。
そうそう、今日うちの、ね、教会で収録してますけども、うん、実はこのパンフレットっていうか教会案内と僕ら言ってるんですけど、教会案内は最近作ったんですよ。最近できたばっかりで、うん、近隣に配り始めてるんですけど、うん、それともう一個はクリスマスの特別集会の案内っていうのをね、うん、作って、で今日お二人に無理やりもらってもらいました。
すごいなんかこう爽やかっぽいタクちゃんの写真が、
ね、これどこで撮ったんですか。
教会の庭。
そうなんですか。
そうそうそう、まさにすぐその辺で撮ったんですけど、
これ、半分ぐらい修正してるんですか顔。
全部かな。ほぼ全部、ほぼ全部。
これ全部なんですね。ここどうなのかなと思って、こんなボックスですって紹介があるんですけど、
はい、
まあ、こういろいろ書いてあるんですけど、好きな食べ物、
うん、
大盛りラーメン。なんでラーメンじゃなくて大盛りラーメン、
うん、ラーメンといえば大盛り、
うん、大盛りラーメン。好きな食べ物大盛りラーメン。
醤油ラーメン
2番目に好きなのはラーメン。
醤油ラーメン、塩ラーメン、大盛りラーメンって一つの塊な、
うん、うん、醤油でも塩でも味噌でも基本的には好きな食べ物大盛りラーメン。2番目がラーメン。3番目が醤油ラーメン、味噌ラーメン、なんて行くわけねえだろ。そうじゃなくて、まあね、大盛りです。
大盛りならね、
大盛りです。
最近食べてなくてさ。
どうしたんですか。
あ、ごめん、食べたわ。
最近ね、ラーメン食べれる店見つかったの俺。
お、豚を使ってないってこと。
そう、鶏100。
この前もなんかでもそんなこと言ってなかった。
それは錦糸町にある
言ってたよ、ね、なんか魚系の出汁でどのこうのって言った
とね。そうそうそう、今度鶏系と見つかったの
よ。おー、ハラールがついてるんですか。
ついてない、ついてないけど 100% 鶏だって教えてもらって、
うん、
豚使ってないし骨も使ってないっていうから、
どこどこ。
千葉、千葉。
うーん、
うまい。
千葉って2回言うと変だよね。千葉、千葉。
千葉、
千葉ね。
そうなんだ。大盛りあるんですか。
大盛りで食べました。もう
大盛りあんの。
あるよ。
じゃあ行こうか。
すげえうまかった。久しぶりに食べたよ。
そうか、でも鶏の出汁って美味しいかもね。
そうですね、
はい、ということで今日は冬のプレゼントは何が欲しいということを一言ずつ言って終わりにしたいと思います。
きりたんぽ食いたい、ナセルでした。
去年コートを全部捨てたのでダウンコートが欲しいです。カズくんでした。
最近食べてないので鍋焼きうどんが欲しいです。たくちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ
カステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステpikaste@gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。